クリスマスおめでとうございます、メリークリスマス、少し早いんですけども、教会はこの一月、対抗節といって、4週間にわたって、クリスマスを待ち望み、イエス様が誕生するのを、待っていた人々のことを思いを馳せ、そしてクリスマスをお祝いいたします。今賛美したこの賛美は実は聖書から歌詞を取っています。マリア賛歌と言われていまして、救い主を宿したマリアが、心配もいっぱい抱えていたと思います。親戚の、エリサベツを、訪ねて、そして、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。という祝福をいただいたときに、彼女が歌った賛美です。その箇所をお読みしてお祈りしたいと思います。今日は神様から救い主の母となることを宣言されて、そしてそれを信仰を持って受け止めたマリアの信仰を共に確かめていきたいと思います。聖書をお持ちの方は、新約聖書の108ページの下の段に記されている箇所を、見ていただければと思います。ルカの福音書の1章の46節から、途中までですけども、50節までを拝読してお祈りいたします。ルカの福音書第1章46節から。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この卑しい恥ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御子を私たちにお送りくださった恵みを思い起こして感謝いたします。このクリスマスを記念する婦人会において、聖書のお言葉を通して神様が私たちにくださった恵みを共に覚える時としてください。特に初めて来られた方たち、イエス様がお生まれになった意味を理解することに躊躇していらっしゃる方おられましたら、どうか神様が悟る心と、また開かれた心を導いてくださり、共に感謝と喜びを知ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、司会者の姉妹が、紹介してくださいました。ルカの福音書の1章の26節以降あります、よく絵にもなっていますけども、御使いが一人の女性に現れた、 そして救い主を宿しますと告げられた受胎告知という出来事を中心に、神様がくださった恵みについて確かめていきましょう。11月の婦人会において、ここにも出てきますエリサベツという女性について見てきました。彼女は夫婦で忠実に神様に仕えてきた祭司の夫婦だったのですけれども、願っていても子供が与えられないまま二人とも年を取っていました。その時もう救い主の約束が与えられて、そして旧約聖書が閉じて400年も経った時のことです。神殿に香を炊くために入って仕えていたこのエリサベツの夫ザカリアの前に御使いが現れて祝福の言葉を述べます。そしてあなたの願いが聞かれて、あなたの妻は男の子を産みます。その子は聖書に預言されていた救い主の先ぶれとなる預言者のとなりますと告げられたのです。ザカリアは驚き恐れ、そしてこの宣言を受け止めることができず、信じることができませんでした。そのために口が聞けなくなってしまいました。コミュニケーションは手振りと、あと、字を書いてという形で、まあ、聞こえはするんですけども、語ることができないで、神殿で御使いに会ったということが分かりました。そしてその通りに、老年になっていた妻が身ごもって、そして、いよいよ神様が救い主を送ってくださるのだという期待が深まってきた時のことです。イスラエルの女性たちはいつか誰かが救い主を生み出すということを期待していましたけど、その救い主の母として選ばれた女性が、イスラエルにとっては僻地と言われ、そして長年戦乱に苦しんできたガリラヤの地、はるか北の方ですけれども、そしてそのガリラヤの寒村といえる村でにいました一人の娘マリア、彼女が選ばれたのです。今年の婦人クリスマスでは、このマリア、主の母と救い主の母とされた彼女が受けた恵みと、それを受け止めた彼女の信仰の証を共に見てまいりましょう。そしてこの選ばれた女性マリアの受けた祝福と信仰は、私たちが神様を信じる信仰と祝福を受けることに通じるものがあります。それを共に確かめてまいりましょう。はじめに御使いによる救い主の母と選ばれた宣告、御告げを受けたマリア、彼女がどんな祝福を受けたのかを共に見てまいります。 聖書には人類の起こり、世界の起こりが冒頭に記されており、そして人類が神様の祝福のうちに作られたのに、誘惑にあって神様に逆らってしまい、神様の言葉、神様との約束を破ってしまって、罪が世界に入ったことを、聖書は記しています。そして人類がこのように祝福された立場から落ちてしまった、この堕落してしまった時から、神様は人を罪から救い、祝福をもたらす救い主を送るという約束を与えられました。女性、女の子孫から生まれるものが悪魔の仕業を打ち壊すという予言から始まりました。やがて救い主を送り出すために、一人の信仰者から一つの民族が起こります。アブラハムを父祖とします神の民、イスラエルです。救い主はアブラハムの子孫から生まれると約束され、またイスラエルの祝された時代に王様となっていましたダビデの子孫から起こされると約束されていました。それ以降イスラエルは苦難を多く経験していきます。特に外国に蹂躙されてきた北の地方ガリラヤについて、救い主がそこに与えられる、この地に与えられるという予言がされました。異邦の民のガリラヤは栄誉を受けるという予言があったんです。また救い主については未婚の娘から生まれると予言がされています。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという予言です。救い主誕生の700年も前に告げられていました。その他多くの予言が、されていました。そしていよいよ救い主の誕生の兆しが、御使いがザカリアに現れ、そして救い主の先触れとなる、預言者となる子供がそのザカリアの妻の胎に与えられたということで、いよいよ期待が静かに広まっていた時のことです。ザカリアの妻エリサベツが救い主の先触れとなる預言者ヨハネを宿していて、半年経った頃のことです。御使いは今度はマリアの家に入ってきて、戸惑う彼女にあなたが救い主を産むと告げました。ルカの福音書を見てまいります。先ほど読んだ箇所の前のページです。26節から33節まで拝読いたします。さてその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。こう、マリアは御使いから告げられました。予約して言うならば、あなたは神様から恵みを受けています。恐れることはありません。あなたは息子を産みます。イエスと名付けなさい。イエスというのは、主は救いという名前です。その子は偉大なものとなり、神の子と呼ばれます。主はその子に、先祖ダビデに約束されていた永遠の王位を与えます、そう告げたのです。間違いなく聖書に予言されていた救い主を彼女が産むという知らせです。神様の言葉は確かです。約束されたことは必ず実現します。そのことが歴史の中で間違いなく起こってきました。聖書の神様は私たちのことを顧みてくださる方です。私たちと共に歩むことを願っておられる方です。私たちが神様ご自身を知り、そしてご自身を信じ、そして祝福を受けることを、私たち、そして世界が作られる前から願い計画しておられた神様です。そして、この神様を知らず、この神様を信頼せず、この神様ともう関わりを持たないで歩んでいること。これが、人の罪です。罪というのは、まあ、悪いことをしたということ以上に、本来あるべき幸いな状態から落ちてしまっている。本来進むべき正しい道から外れてしまっているという的外れを意味する言葉です。私は神様は知らない。自分で何とかやっていけると言いながら、現実にはそれはできない。そして、苦難に行き詰まり、また死を迎えてその先どうなるかわからないという現実。これは神様が計画された本来のあり方ではありません。どんな困難があっても希望を持って歩み、そして 生涯を終えたときに、神様が用意された御国に入れる希望を持って歩む、これが人本来の状態なんです。人生なんです。で、本来のこの祝福の満ちた生涯を全うし、そして天に凱旋する、その本来の在り方を回復するために約束されたのが救い主なんです。そして救い主は一部の人ではなく、すべての人にこの幸いを与えるために来られたのです。当時の時代かかわらず、すべての時代のすべての人々の祝福を回復するために来られたのが救い主であることを覚えてください。さて、マリアの立場を考えていきましょう。これは途方もない知らせです。苦難を経た地、しかも貧しい町、辺境の町の名もない自分が、そしてまだ若い、まだ結婚もしていない自分が、この救い主を生み出し育むことができるのか、そんなことがまずあり得るのかということをマリアは謙遜に尋ねました。疑っているのではありません。信じたいのです。従いたいんです。34節をご覧ください。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。確かに聖書には処女が身ごもって男の子を産みますと約束されているんです。一体どうして。と、御使いは答えます。35節から37節もお読みいたします。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。人が産む子供は人ですね。そして人は生まれつき罪を受け継いでいるものです。どうして救い主に、また神のことを産むことができるのか、その疑問に対して、神の霊、聖霊が神様の全能の力によってこの偉大な御業をなすと、そう告げました。神様の考えは間違いなく、神様はどんなことでもなすことができると。世界を作り、人類を作られた方が人となってくるということも可能なのです。その証拠に、あなたの親戚のエリサベツは不妊であったのに、御使いが告げた通りに子供を宿してもう6ヶ月になっています。わからないことはたくさんあります。人間社会でもわからないことはたくさんあります。どうしてこれが可能なのかと、 人がなす、まあ、偉大な技についても昔は不可能と思ってたことが、実現しています。神様はなおのことです。計画し準備しあらゆることを実現されるお方なのです。聖書に約束されているんですから、神様がなさないわけはないのです。そう信じた彼女は、神様に信頼し、わからないことはたくさんありますけれども、任せる決断をしました。彼女の答えを読みましょう。38節の言葉です。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうかあなたのお言葉通り、この身になりますように。御使いは満足して、彼女から去っていきます。ご覧ください。私は普通の人です。ただの乙女ですと。そして主のはしためですと。こんな私ですけども、神様が用いてくださるならどうぞ用いてください。どうぞあなたのお言葉通り、神様が告げられる通り私になしてください。そう、そしてあなたのお言葉を実現してくださいと信頼して任せたのです。神様のお考えなさることには間違いないと信じて自分を任せること。これが主に喜ばれる信仰です。それからマリアは、エリサベツを訪ねます。そして、彼女は、まあ、いきなり祝福をいただくわけですね。任せて、そして相談に、任せた自分なんですけど、いろいろ心配事があったと思います。でも、それどうしたらいいかということを尋ねに行ったんだと思います。どうして伝えたらいいだろうか、エリサベツは理解してくれるだろうかと、そう不安があったと思いますけども、その不安が吹き飛ぶように、説明しなくても、もう彼女は分かっていました。喜んでいました。いただいた祝福を告げ、あなたの胎の身も祝福されると言います。もう自分が子供を宿していることを知っていたんですね。そしてそのマリアの胎の中に宿っているのは、43節をご覧ください。私の主の母と言ってるんですから、あなたは神様を宿してますね、と告げたんです。そして、自分もまた、自分の内にある胎児も喜んでいます、と告げて45節。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと彼女の信仰を祝福したのです。このことは私たちに与えられる信仰による恵みも同じです。神様に不可能はありません。神様は私たちを顧み愛しておられます。私たち一人一人に対する神様のご計画も完全です。主の御言葉は確かです。 聖書がお一人お一人に告げていることはこうです。やがてマリアから生まれる救い主イエス・キリストは、十字架であなたの罪のためにご自分の命を犠牲にされました。そのことによって信じるあなたの罪を許し、罪から救うと聖書は約束しています。聖書に書いてあるんです。そしてキリストを信じる者にキリストご自身を宿らせて、そして永遠の命と神の子供の特権を与えると聖書は約束しています。永遠に神様の祝福をいただく、これが永遠の命ですけども、イエス様がお一人お一人に宿ることによって実現します。イエス様はこう言われました。開かなくて結構です。ヨハネの5章の24節にこうあります。お読みいたします。ヨハネ5章24節誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。またこう言われました。ヨハネ同じく11章25節。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。聖書にキリストを信じる者は罪を許されて永遠の命を持つ、神の子供とされる特権を与えられる、そして神様が永遠に共にいてあなたを守り導く、そして祝福すると。決して信じる者を見捨てない、失望させないと約束されています。あの場合はどうなるんですか、この場合はあのことがあったらどうしたらいいんですか、とかいろいろ疑問はあるかもしれません。でも神様はすべてご存知です。そして聖書のお言葉は誠です。ですからわからないことはたくさんありますけども、この方は信頼できるということを覚えて信じて身を任せればいいんです。その時に私たちを神様が責任を持って救い守り導いてくださいます。その時エリザベスがマリアに告げた祝福があなたのものになります。死によって語られたことを必ず実現すると信じたあなたは幸いです。この祝福を受けて信じたマリアは神様を賛美し、自分を祝福してくださった神様の真実と恵みを証ししました。それが冒頭に読みました。そしてメッセージの前に歌った賛美が証ししていることです。ルカの福音書の1章の46節以降の言葉、もう一度目を留めましょう。 マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。彼女は賛美しました。これから多くの困難が予感されましたし、実際及びます。一番大きな困難は理解されないという困難です。聖書の予言の通りなんですけど、まさかあなたが、そして結婚していないのに子供を宿すということは何をしたんですかと、何があったんですかと、御使いが現れて告げた通りになりましたと言っても信じてもらえないということが起こったでしょう。そしてせっかくの婚約した関係が壊れてしまう。そして人ならぬ道を歩んだ、人の道から外れたことを行った者として罰せられるという危険もありました。しかし神様は守ってくださると信じて賛美したんです。そしてマリアは神様が自分だけでなくイスラエルの民にくださった祝福を証ししていきます。50節、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。また神様は高ぶる者を懲らしめ、主を恐れる者を引き上げて正しい裁きをされた。そして貶められ苦しんでいた生徒を引き上げて祝福してくださった。憐れみを忘れず、たびたび過ちに間違った道に陥っていったイスラエルの民を助けてくださり、ついに救い主を生み出すという祝福の約束を実現してくださった。54節と55節です。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通りに、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにと。このように神様の約束と真実は変わらないのです。同じように神様は私たちにしてくださいます。よくしてくださいます。すべてのことを益とし、試練の中でも守り支えてくださいます。ですからマリアが証ししたように、私たちも主に信頼し賛美し、また主がよくしてくださったことを思い起こして感謝し賛美いたしましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなると。 マリアは救い主を生み出す特権をいただきました。また後にイエス様を信じるパウロは世界に福音を伝える人の召しをいただきました。しかし主の救いの祝福をいただいたのはこの世に特別な召しをいただいた人たちだけではないのです。すべての人にキリストの恵みが与えられます。神様はすべての人がキリストの十字架と復活を信じて救われ、罪から救われて神と共にある祝福を持つようにと心から願っておられます。エリサベツは祝福しました。もちろん救い主の母と選ばれたことも感謝なことなんですけど、45節の言葉を ルカ一章45節の言葉をもう一度目に留めてください。幸いですと言われたのはどんな人のことでしょうか。どんな彼女の面が祝福されたんでしょうか。受けた特権ではなく、主によって語られたことは必ず実現すると信じたその信仰なのです。祝福にはいろいろあるでしょう。人生にもいろいろあるでしょう。賜物にもいろいろあるでしょう。しかし共通するのは主が語られたことを信じる信仰なのです。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。私たちはこの祝福を受けたマリアからこのことを学びましょう。そして信仰から信仰へと歩んでいくんです。その時に神様との結びつき、主にある巨大姉妹との幸いな結びつきがますます豊かになり、そして完成していきます。どうか、まだイエス様を信じていらっしゃらない方もおられると思います。初めて聞く方もおられると思います。でもこの神様は信頼に応えてくださる方、そのことを覚えて踏み出していただきたいのです。すでに信じられた巨大姉妹は姉妹方は信仰は一度きりではないことを覚えてください。信仰から信仰に進むことを覚えて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか救い主によって与えられた恵みを私たちが信じて受け止め、その中に歩むことができるように導いてください。